京都府議会だより、ナンバー46、洛北高等学校3年生、田中京香さんに大事を書いていただきました。発行、京都府議会。編集、京都府議会広報校長会議。京都府議会ホームページ。インターネット、京都府議会で検索。ツイッター、インターネット、京都府議会ツイッターで検索。フェイスブック、インターネット、京都府議会フェイスブックで検索。京都府内産の木材を使おう。京都府府内産木材の利用等の促進に関する条例を可決。府内産木材の利用で森林を守る。府内産木材の利用は林業、木材産業の発展や地域の活性化に寄与するだけでなく、土砂災害や地球温暖化の防止など、私たちに様々な恵みをもたらす森林の公益的機能の発揮に必要不可欠です。オール京都で府内産木材の利用を促進。府民の皆様や関係事業者の方々と意見交換を行う府民会議を設置するなど、オール京都で府内産木材の利用促進に取り組むとともに、府が整備する公共建築物などについては、府内産木材による木造化を原則義務付けます。府内産木材を利用する意義の共有。府内産木材を利用する意義を広く発信することで、府民の皆様や事業者の方々の府内産木材を利用しようとする機運が高まるよう取り組みます。本条例の検討経過やご意見、それぞれのご意見に対する府議会の考え方については、こちらのホームページで公開中。インターネット、京都府府内産木材の利用等の促進に関する条例の検討過程で検索。条例中間案へたくさんのご意見をお寄せいただき、ありがとうございました。今年度の税金の使い道、予算特別委員会を開催。2月定例会では、今年度の当初予算に関する議案の審査において、知事などに様々な質問や要望を行いました。インターネット、京都府議会予算特別委員会で検索。令和4年度当初予算。命、暮らし、事業を守るコロナ対策。ワクチンの3回目の接種が円滑に進むよう、市町村などを支援するとともに、感染状況に応じた対策を推進。また、雇用・経済対策を強化。約2312億円。府民の安心安全対策。新たに児童虐待に関する条例を制定し、虐待の防止に取り組むほか、医療、福祉、生活の安心安全を構築。また、交通基盤などのインフラ整備を推進。約804億円。子育て。教育環境の充実。オール京都で展開している We Love 赤ちゃんプロジェクトの取り組み強化や ICT 教育の推進や専科教員の増員など。 教育環境を充実。約15億円。文化振興と魅力ある地域づくり。文化庁京都移転を控え、文化首都京都の魅力を広く国内外に発信する取り組みを展開。また、船井産農林水産物などのブランド力を強化。約62億円。一般会計1兆834億4100万円。この額は東京スカイツリーを約16棟建てられる金額です。令和3年度2月補正予算と一体的に編成された14ヶ月予算。予算審査。予算特別委員会、小委員会を設置し、知事から提案されたお金の使い道について、部局別審査や総括質疑を行います。知事へ意見、提言を提出。議会での意見がしっかり反映されるよう、議長から知事に対して、審議した内容を取りまとめた意見、提言を提出します。新型コロナウイルス感染症対策や子育て環境日本一の推進について重点事項として取りまとめました。知事からは、しっかり受け止め、今後の不正運営に最大限生かしたいとの発言がありました。議員が高校生の声を聞く。出前高校生議会を開催。高校生に府議会や議員との直接の関わり合いを通じて、府議会への関心を高めていただき、議会を身近なものとするため、出前高校生議会を実施しました。また、今年度も開催希望校を募集中です。インターネット、京都府議会、学生等を対象とした広報活動で検索。2021年11月17日、府立西常陽高等学校。主なテーマ。誰もが活躍でき、あらゆる人権が尊重される社会に関して。生徒の主な感想。今自分たちが思っていることや不満などが少しずつ改善されてきているということを改めて感じさせてもらった。今回の意見交換会に参加して、今まではよくわからなかった議会のことや取り組みについて知ることができたので、本当に良かった。2021年11月24日、府立福知山高等学校。主なテーマ、京都府北部の経済支援の拡充。生徒の主な感想。どこか遠い印象もあった政治が密接に感じられる機会となった。今後政治を人事と思わずに投票を通じて参加していきたい。2022年1月11日、京都西山高等学校。主なテーマ、ブラック校則について。生徒の主な感想。今回の出前高校生議会を通じて新しい考え方や討論することの大切さを知った。難しい話題でも自分たちの身近なことから簡単に考えていくと新たな改善点が見つかったりするので、これからは意見をたくさん出して良い討論をしていきたいと思う。 2022年1月17日、府立東陵高等学校オンライン開催。主なテーマ、高校生が考える京都の街を守る防災・減災対策について。生徒の主な感想。議員さんたちに自分たちの意見を伝えることができて非常に良い経験になった。政治についてしっかり考えていきたいと思った。代表質問。令和4年2月9日10日に行われた代表質問の主な内容は次の通りです。質問順。質問映像はこちらから。インターネット、京都府議会ビデオオンデマンドで検索。令和4年度当初予算案について。荒巻隆三、自民、東山区。質問。コロナ対策をはじめ、年度当初から真に必要な予算が計上され、ヤングケアラー総合対策センター、仮称の整備や、不妊治療費助成の拡充など、きめ細やかな対応も数多い。予算編成に込めた思いは、答弁。当初予算案については、コロナ対策を最重要課題として、命と健康を守る対策をはじめ、離職者や非正規雇用の方々への雇用と暮らしの支援など、必要と考えられる事業をすべて盛り込んだところ、新型コロナウイルス感染症対策について、島田恵子、共産、右京区。質問。医療や保健所業務などが逼迫する中、医療機関への診療方法などについて、府民に混乱が広がっている。どうしたらよいか判断できるよう、知事が明確なメッセージを発信すべきと考えるがどうか。答弁。新型コロナウイルス感染症対策本部会議や記者会見などを通じ、府民の皆様に直接説明してきたところ、今後も感染状況や国の動きなどに応じて必要なメッセージを発信してまいりたい。北陸新幹線の大阪延伸について、水谷治、共産、宇治市、久世郡。質問。北陸新幹線金沢敦賀間の建設費は、1兆6799億円、1キロメートルあたり 145.9 億円。敦賀新大阪間の建設費は 2.1 兆円、1キロメートルあたり 146.9 億円と積算されている。8割以上がトンネルで、この積算は過小と考えるがどうか。答弁。建設費については、現在、鉄道運輸機構が、環境影響評価の手続きを進めているところであり、その結果を踏まえ、詳細な計画が検討された上で、国や鉄道運輸機構から示されるものと考えている。教育環境の整備と ICT 教育の推進について、小梶義弘、公明、南区。質問。本府では、府立高校の生徒一人一台タブレット端末導入に向けた検証などを実施し、4年度からはタブレット端末を活用した新たな教育がスタートするが、どのように ICT 教育を推進するのか。答弁。通信環境の整備や教員用端末の配備のほか、京都府デジタル学習支援センターを創設し、デジタルを活用した学習支援や人材育成を行うなど、ハード・ソフトの両面から取り組んでまいりたい。令和4年度当初予算案及び3年度補正予算案について、北岡千春、府民、左京区。質問。コロナ禍で立場の弱い方や中小企業への支援など、様々な課題に対応する予算を評価する。その中で3回目のワクチン接種や自宅療養者などへの医療提供や市町村と連携した取り組みは。答弁。丁寧な広報によりワクチンへの不安を解消し3回目接種を進めるとともに訪問診療や経口治療薬配送などの支援体制を強化し、市町村との連携を図り、安心して自宅療養できる環境整備を進める。コロナ社会における中小企業支援について、中村正隆、自民、亀岡市。質問。中小企業対策として創設した融資制度を含め、本府も事業継続支援に取り組んでいるが、厳しい状況にある企業も多い。経営に対するきめ細やかな伴走支援が必要になると考えるが、どうか。答弁。先行して、府内4地域に特別経営指導員を配置し、金融機関と協力して中小企業の経営改善などをサポートする金融経営一体型支援事業に取り組んでおり、特別経営指導員の増員などを提案している。府域におけるナイトツーリズムの推進について、磯野勝、自民、向こう市。質問。今後の京都観光の振興のためには、ナイトツーリズムを促進するコンテンツが重要だと考える。ナイトツーリズムを盛り上げる取り組みや、ナイトコンテンツの情報発信をどのように進めるのか。答弁。ナイトクルーズ、野外シネマなども地元での宿泊につながり、高い経済効果が期待できると考える。デジタルマーケティングの手法などを用い、観光客のニーズに合った情報発信に努めていきたい。一般質問。主な項目。2月14日、月曜。諸岡みつ、公明、右京区。本府における女性の活躍推進について、発達障害児の支援について、宇本和久、自民、木津川市、総楽郡。府南部地域の高速道路の整備効果について、淀川水系木津川流域の今後の河川整備について、四方源太郎、自民、綾部市。京都府立農業大学校の充実、発展について。府立高校の在り方について。上倉清幸、維新、伏見区。企業との連携について。児童養護施設を退所した若者の支援について。山本敦、府民、木津川市、 総楽軍。新型コロナウイルス感染症が障害者にもたらした影響等について、コロナ禍における外国人住民支援と国際交流について、2月15日火曜、原田寛、共産中京区、小規模農家や新規就農者等をはじめとする多様な農家への支援について、中小企業の経営の実態とその支援策について、家本勝、自民福知山市、京都府消防体制の整備推進計画に基づく消防体制の強化について、中学校運動部活動の地域移行と地域の受け入れ体制について、田中美希子、府民、宇治市、久世郡、児童相談所のあり方について、子どもの医療のかかり方について、林正樹、公明、山品区、収入証紙廃止によるキャッシュレス決済の円滑な実施と、決済情報を活用した電子申請のさらなる推進について、京都府立図書館における電子書籍貸し出しサービスの推進と機能強化について、北原真嗣、自民、右京区、水素エネルギー政策について、野生鳥獣のペットフード利用について、2月16日水曜、岡本和則、府民、右京区、高等技術専門校の人材育成強化について、デジタル学習支援センター、仮称について、山内よし子、共産、南区、高校におけるタブレットや通学費など保護者負担を軽減することについて、向ヶ丘支援学校の建て替えと寄宿舎の存続について、小牧光司、自民、下京区、浮遊資産の有効活用について、鴨川の魅力向上について、森下よしみ、共産、八幡市、コロナ感染拡大に伴う保健所の体制強化について、大型商業施設の影響による交通渋滞について、藤山由紀子、自民、宇治市、久世郡、京都子どもの城づくり事業について、京都府職員の人材育成について、その他の項目は府議会ホームページをご覧ください。インターネット、京都府議会、令和4年2月定例会、一般質問で検索。2月定例会の議決結果は府議会ホームページをご覧ください。インターネット、京都府議会、令和4年2月定例会、議案等議決結果で検索。令和4年5月臨時会の日程、予定。会期、5月13日金曜から5月18日水曜。議会の様子はインターネット中継でご覧いただけます。インターネット、京都府議会ビデオオンデマンドで検索。問い合わせ先、京都府議会 事務局総務課、電話 075-414-5551、 ファックス 075-441-8398、 E メールアドレス gikai-somu@perf.kyoto.lg.jp。 次回の京都府議会だよりは7月に発行します。